さあそれでは、賛美をそこまでにして今日のメッセージに入っていきたいと思いますが、ルカによる福音書を皆さんと一緒にずっと学んでいて、今週は、第11章の37節から54節を読みたいと思います。ルカによる福音書第11章37節から44節ですね。37節から44節。イエスはこのように話しておられたとき、バリサイ派の人から食事の招待を受けたので、その家に入って食事の席に着かれた。ところがその人はイエスが食事の前にまず身を清められなかったのを見て不審に思った。主は言われた。実にあなたたちファリサイ派の人々は杯や皿の外側はきれいにするが、自分の内側は強欲と悪意に満ちている。愚かな者たち、外側を作られた神は内側もお作りになったではないか。ただ器の中にあるものを人に施せ。そうすればあなたたちには全てのものが清くなる。それにしてもあなたたちファリサイ派の人々は不幸だ。白花や運行やあらゆる野菜の十分の一は捧げるが、正義の実行と神への愛はおろそかにしているからだ。これこそ行うべきことである。もとより十分の一の捧げ物もおろそかにしてはならないが、あなたたちファリサイ派の人々は不幸だ。街道では定席につくこと、広場では挨拶されることを好むからだ。あなたたちは不幸だ。人目につかない墓のようなものである。その上を歩く人は気づかない。以上です。今週はこの11章の37節から44節を今読ませていただきましたが、ここに記されているのはもう読んで明らかなようにイエス様のファリサイ派批判なんですね。厳しい言葉が語られていますよね。あなたたちは不幸だっていうね、そういう言葉がもうこんなに繰り返さなくてもいいんじゃないと思うくらいですね、何度も何度も繰り返されていますね。さらに40節では、愚かな者たちとさえファリサイ派に向かってね言ってるんですね。愚かな者たち、これもまた激しい言葉ですよね。先週も皆さんにこう問いかけた、ことなんですが、私たちは一体こういうイエス様の激しい言葉をどう受け止め、どう理解したらいいだろうか、とても大事な問いかけじゃないかと思うんですね。一人の説教者がこう言っていました。主イエスは他の誰に問うておられるのでもない、私たちに語っておられる、私たちに問うておられる。あなたは義と、そして神に対する愛とをなおざりにしてはいないかと、まあ、問いかけておられるっていうんですね。イエス様にとってユダヤ人ってどういう意味があったんでしょうね。特にその中でも本当に真面目に信仰に熱心に生きていたファリサイ派の人々はどういう存在であったか、まあ、シンプルにそれはもう当然ですが、神に選ばれた民なんですよね、そういう意味で言えばイエス様は、喜んでその神に選ばれた民である自分の家族の招きを招待を受けて、まあ、多くの、その、人々と一緒に食事をしたことがね、聖書の中にもいっぱい出てきますよね。そして神の民という意味では、これはここにいる私たち神の民である教会クリスチャンの前身ともなる人たちなんですよね。そういう人たちと共にイエス様は一緒に食事をすることをきっとに喜んでいたに違いない。しかし同時にそうであるからこそですね、この自分と同じ食卓についているもの、父なる神の選ばれた民である人々の中にある不幸を本当に深い悲しみを持って問わずには、指摘せずにはおられなかった。それは厳しい言葉を投げかけてこの人たちをこう退けてしまおうとしたということじゃ全くないということですね。むしろその人たち自身が気づいていない根の深い不幸に気づいてもらうための、まあ、促しの言葉であったということが言えるんだろうと思いますね。じゃあ一体このファリサイ派の人々の不幸って一体どこにあったんでしょうね。どこに原因があったんでしょうか。イエス様は42節でこう言っています。それにしてもあなたたちファリサイ派の人々は不幸だ。白花や運行やあらゆる野菜の十分の一は捧げるが、正義の実行と神への愛はおろそかにしているから。このおろそかにしているって訳されている、これ言語で見るとギリシャ語はですね、通り過ごすって意味の言葉なんですね。通り過ぎちゃう、つまりそこに義があって愛があるのにそれを通り過ぎてしまう、気づかない、 と言ってもいいかもしれない、いいかもしれません。あるいはうっかりしているということかもしれませんね。そういう鈍さ、鈍感さがここに表されているんですね。パリサイ派の人々はこのそのパリサイ派の人々の不幸はその鈍感さ、その鈍さにあるということができるということですね。彼らはもちろん皆さんご存知のように熱心に神様を信仰していたつもりでいました。熱心に捧げ物を捧げました。イエス様もここでおっしゃっているように自分の持ち物の10分の1を熱心に捧げていた。それは単にお金の10分の1を捧げたというのじゃなくてね、あらゆる野菜の10分の1って書いてますよね、日常食べる野菜の10分の1もちゃんと測って捧げてたってことですね。自分のところに入ってくる全てのものの10分の1を神様に捧げてた。これはある本で読んだ ことですけど、ある教派のクリスチャンはですね、キリスト者はですね、この10分の1のということを非常に厳格に考えるそうです。例えば人からいただき物をいただいた、ね、お菓子かなんかね、いただいた。そうすると自分でこれっていくらぐらいかなって、値踏みをするそうです。あ、これ2000円ぐらいのお菓子かな。でそれが分かると200円を財布から取り出してね、別にしとくと。でこの次の日曜日にその200円も加えて10分の1の捧げ物をする。ちょっとびっくりしましたけどね。まあその人はそんな風に、10分の1の捧げ物っていうのは非常にこう厳密に熱心に捧げることを考える、私たちはそれほど熱心にはね考えていないかなという考えもあるんですが、しかしファリサイ派の人々っていうのはちょうどこれに似てるんですよね。普段食べる野菜の10分の1まで測って捧げていた。それは神様に捧げる捧げ物ですが、人への施しということに関しても彼らは熱心に施したに違いないと思いますね。ところがですよ皆さん、それほど熱心に神にも人にも捧げ施していた彼らなんですが、その人々が正義の実行と神への愛はおろそかにしているって言われてるんですよね。ちょっと不思議な気がしませんか皆さん。あんなに熱心にしているのに正義の実行と神への愛はおろそかにしている。神の義の傍らを通り過ぎて、おろそかね、愛の傍らを通り過ぎていってしまう、ね、自分で一生懸命良いことをやろうとしているけれども正義を行うことも神を愛することもしていないっていうんですよね。なんか不思議なおかしなことが起こってるんですね。信仰に熱心な人々の中にいつも神様のことだけを考えていると思われるような人々の中にこの神ご自身の義と愛に対する鈍感さがあるっていうことなんですね。一体それは皆さんどういうことなんだと思いますか。なぜそんなことになってしまうんでしょうかね。それは彼らが神の義と神の愛により頼んで生きているのではなくて、自分の義、自分の力、自分の頑張りによって生きていたからですね。立法主義ってそういうことですよね。神様の恵みにより頼んで感謝して生きるんじゃなくて、自分の力により頼んで立法を守り行うことによって自分を正しいものとする道を生きていた。つまり彼らが熱心に行っている捧げ物は神様からいただいた恵みへの感謝の応答っていうことじゃなくてね、神の前に自分を義とする、自分の義を立てるための、言ってみれば自分を誇るための義務的な仕事のようになってたってことですね。それは神様のない、何の意味もないんですね。それはね、そこには神様への心からの感謝も喜びもありませんでした。何事もきっちり行っていて抜け目がないんですけど、そこには自分を誇る心はあっても神を喜び、その恵みと愛を喜んで感謝する、そういう思いがなかったってことですね。そういうことが起こっていたってことですね。少しゆっくり考えたいんですけど、そうは言ってもね、一般的に考えて皆さんどうでしょう。自分の力、自分の頑張りによって生きるっていうのはそんなに悪いことじゃないような、いやむしろ立派なことのようなね、子供が大人になるってことは自立するってことであって、自分の足で立って自分でちゃんと働いて自分で食べていくことだよみたいなね、一般的には教えられますよね。頑張って生きていくこと、努力することは大事だってことは一般的に言えるんです。言えるんだと思いますね。じゃあなんでここでは一見良いことの思えることがいけないんだろうか。 でも実はそこに決定的な問題があるわけですね。そのように生きる人は神の恵み、神の愛に生かされているということに気づかない、鈍感になって通り過ぎてしまうということですね。するとどうなると思いますか皆さん。そういう生き方をしているとどうなるだろうか。イエス様は続けてこう言います。あなたたちファリサイ派の人々は不幸だ。街道では定席につくこと、広場では挨拶されることを好むからだ。わかりますか皆さん。こういうことが起こってくるっていうんですよね。そういう生き方してるとね。つまり神の恵みに神の愛を喜び感謝し褒めたたえるんじゃなくて、自分の力、自分自身のを誇りとして自分を褒めたたえるようになってくるってことですね。自分で努力して頑張ってやってますから、ああ俺は真面目にやってる、あ私は清く生きてるとかね、自分自身を誇るようになってくるっていうことですよね。あなたは立派な信仰を持ってますね、あなたは立派にやってますね、さあさあどうぞこちらへってね、みんなから言ってもらえることを喜ぶと。もちろん口ではね、いやいやいや私はそんなところに座れるものではありませんって言うかもしれませんが、内心ではそれを北総園で言う。信仰者としての名声を楽しみながら、その心の中で神様の真実の義と愛とがいつも通り過ぎられている、つまり無視されていってしまうということが起こりうる。でも表面だけ見ていると熱心で真面目な人間として見えるし、本人もまたそう思って生きているということですよね。この辺が怖いところですね。当時のファリサイ派って世の人々からはやっぱり一目置かれていたんですね。神、聖書の知識においても生き方においても真面目に生きていた、ステータスを持っていたわけですよね。でもそうだからこそイエス様はさらに44節でこう言いました。あなたたちは不幸だ、人目につかない墓のようなものである、その上を歩く人は気づかない。まあ、今でもそういうところあるかもしれませんが、当時の人々はお墓にはね、人を汚す魔力があると考えていたようなんですね。覚えてる人もいると思うんですけど、イエス様はマタイの福音書の23章のところでパリサイ派の人々を、あなた方は白く塗った墓に似ているって言ってますね。白く塗った墓、ね、この白く塗った墓っていうのは、それはあの人々がうっかり間違って墓地の中へ踏み込まないように、夜でもはっきりここにお墓があるってことが分かるように白く塗っていたって言われるんですね。まあ、目印だったわけですよね、うん、ところがここではファリサイ派の人々は人目につかない墓のようなものってこのルカでは言われてるんですね、うん、初めは白く塗られていたかもしれませんが、それがだんだん剥げてしまって、それに気づかない人が出てきてうっかりその墓の上を歩いてしまうようなことが起こる。それは不幸だってイエス様はおっしゃってる。どういうことか、つまりファリサイ派の人々だけが不幸であるだけじゃなくて、そのファリサイ派の人々の周りの人たち、他の人たちもまたその彼らが陥っている汚れの中に落とし込められてしまうようなことが起こってくる。その彼らの影響がですね、他にも及んでくるってことですよね。そういう災いをもたらすものにも彼らはなってしまっている。そういう悲しい恐ろしい現実をイエス様はこういう形で語ったと言っていいと思いますね。こんなふうにイエス様は繰り返しこういう厳しい言葉を語ることによって、彼らの、そしてこれを読む私たちもそうですが、私たちの鈍さを問いかけ、愚かさを問うていらっしゃる。そしてその上でどうしたらいいか、そこでどうしたらいいかっていうこともイエス様は明確に教えてくださっています。41節、ただ器の中にあるものを人に施せ、そうすればあなたたちには全てのものが清くなるって言ってますね。こういうことを語られたきっかけとなったのはどういうことかというと、最初の頃を読めば分かりますが、この時イエス様はファリサイ派の人の家に招かれていたわけですよね、食事にね。その招かれた時に、食事の時に、38節によればですね、イエス様が食事の前にまず身を清められなかったって書いてますよね、うん、それを見て、ああなんでこの人ちゃんと清めをやってないってね、ファリサイ派の人が見たわけですよね。それを悟ってイエス様が答えたのがこのファリサイ派に対する批判の言葉であったわけですけど、ここで言われている身を清めるって言葉は、ただ単に手を洗うとかそういうことじゃなくて、洗礼にも似た言葉でして、体全体をこう水の中に全身を浸して洗うという意味の言葉なんですね。 つまり洗礼に通ずるような清めの儀式を行わなかったということがここで問われている。衛生上の問題じゃないんです。食事の前に手を洗わない、なんかね、イエス様不潔だとか、そういう話じゃ全くないんですね。清めの問題っていうことですよね。儀式、宗教的な儀式としての清めを、その食卓に着く前にこうしなきゃいけないっていう立法があったわけですね。それは聖書に書いてあるというよりも彼らが作り上げた立法ですよね。そういう儀式をしていなかった。本来ならばそれをしなければ食事に預かれなかったわけですが、それをやっていない。なぜイエス様はしなかったんだろうか、知らなかったんだろうか。知らないはずないですよね。知っていてあえてやってないんですね、それはそうしないと食卓が清められることはないと考えている、このファリサイ派の人々、あるいはユダヤの人々に対して明確な批判をなされたと考えているんでしょうね。イエス様ははっきりとここでそういう意味での清めの儀式を拒否して見せられた。必要ないよ。なぜかというと、そういうことにとらわれて肝心なことが抜けてしまっている人がいたからです。その目の前に、その人々の前であえてそうされたということですね。私たちにもこれに似た清めの儀式といったらいいんですかね、そういう感覚があるんじゃないかと思うんですけど、一種の迷信のような思いですね。これだけやっていれば安全だ、こういうふうにしとけば、清めておけばたたりがない、ね、悪いことは起きないみたいな、そういうジンクスみたいなのを皆さん感じてる、あれ思ってることがないですか、ないでしょうかね。これをやっとけば神様に申し訳ないことはないみたいなね、しかしどんなにそういう清めの儀式、自分で決めた清めの儀式を行って安心しようとしても、神様の前に自分の本当の罪や汚れを隠すことはできないわけです。イエス様はそういう人間の生み出した清めの技、信仰の技のつもりの行為はですね、それはちょうど食器の外側を清めるだけのことと同じだってここでおっしゃってるんですね。外側ばっかり清めてるけど、肝心の内側には強欲と悪意に満ちているってはっきりおっしゃった。すごいですね。外側は清いんだけど内側は強欲と悪意に満ちている。ここで強欲という言葉なんですが、これは盗みという意味の、という意味を持つ、その関係のある言葉だって言われてますね。強欲のあまり、強欲のあまりですね、すみません、強欲のあまり人のものでも取ってくる、そういうことですね。 見境なく自分のものに従う思い。もう一つ、悪意っていうこの言葉は妬みと訳されることもある言葉ですけど、人間の心が悪くなってしまうのは妬むことによると、あれも欲しいこれも欲しいと、なんていうかな、しかし自分が手に入れることはできない、あの人もこの人もね手に入れてるのに妬みがそうやって講じてくると、盗んでもいいんじゃないかとする強欲が生まれてくる、まあ、いずれにしてもなんか物を所有することに関わる問題ですよね。盗んででも自分のものに従ってるってイエス様はファリサイ派の人々に言ってるんですよ。でもファリサイ派の人々ってさっきも言いましたように、現実には真面目にね、神に捧げ物を捧げ、人にも施し物をしていた人なんですよ、そしてこれ一説によるとファリサイ派の人々っていうのは決してね財産持ちじゃなかったと、むしろファリサイ派の人々は製品の生活に甘んじた人々であったとさえ言われてるんですよね。そんな人たちに対してイエス様があなた方の内側は強欲と悪意に満ちてるって一体どういうことだろうか。一人の説教者がこんなことを言っていました。これは人事ではない。ファリサイ派はいつも何を盗んできたのだろうか、誰から盗んできたのだろうか。神から神のものを盗んできた。神から盗む神のものとは何か、それは自分自身に他ならない。神から神のものを盗んできた。神から盗む神のものとは何か、それは自分自身に他ならない。人間にとって自分自身というのは本来神様のものであったにもかかわらず、それを神のものとしないで自分のものにしてしまっている。いや、クリスチャンだから私たちはもうすでに神のものにしてますって言うかもしれませんが、どっかで私たちはここのまではいいですけど、この部分は入らないでくださいってね、 神様に戸を閉ざしている部分がないだろうか、中途半端に捧げているようなことがないだろうか、そうやって結局自分の思うように生きようとしていることがないだろうか。そういう意味でこの説教者はファリサイ派の人々の問題は人事じゃない、私たち自身の問題だって言ってるわけですよね。本来は神のものであったのに、それを神のものとしないで自分のものにしてしまう、そこにファリサイ派の人々の強欲、悪というものがあったということです。宗教改革者のカルバンという人がジュネーブ教会信仰問答という書を書いています。その信仰問答書の最初の部分にこういう問答が記されているんですね。最初にこういう問いかけがあります。人生の主たる目的は何か。皆さん、人生の主たる目的は何か。皆さんだったらどう答えますかね。皆さんの人生の主たる目的は何か。カルバンははっきりこう書いています。それは神を知ることだっていうんです、ね、神様を知るってことは特別な人間たちだけのことじゃなくて、全ての人にとっての目的だ。神を知らないと人間の人生の本当の目的が果たせない。神を知り信じるということは人間にとって、そういう意味で全ての人間にとって当然のことであって自然なことだっていうことですよね。神を知るのはおよそ人間として生まれた全てのもののなすべきことなのであって、人生の主たる目的はそこに帰する。また神を知るということは神の栄光に全てが帰する生き方をするということでもあると言ってますね。これも神の栄光のため、これも神が神であられるためとして、あられるためとして生きるという生き方ですね。自分が自分であるために神様を利用する、教会を使う、あるいはイエス様をでさえ利用するということとは正反対のことですね。でも人間って時々そういうことをしますよね。神に栄光を期するということは神の御前にへり下って神を拝むことを喜びとする、そのように神を愛することから始まる自分が褒めたたえられるということを求める生き方とは全く正反対なんですね。でも考えてみれば、私たちは何度もこういうところで鈍くなってしまう、鈍感さに陥るってことがあるんだろうと思いますよね。正直言うとね、41節でイエス様はただ器の中にあるものを人に施せって言われてますね。これはね、口語訳聖書っていう聖書で読むと、内側にあるものを清めなさいって訳されてるんです。なんとなくこっちの方が分かりやすい気がしますね。外側が汚い、汚れてる、外側だけ清めて内側が汚れてるって言われてるんですから、内側を清めなさいってね、その方がなんか文章としては分かりやすい気がしますが、言語を見るとやっぱりね、施しなさいってなってるんですね。少しこれは意訳されてるわけです、口語訳はね。つまり内側にあるもの、自分が本当に大事にしてこうずっと抱えているもの、それを施しなさい、人にあげちゃいなさいってイエス様は言われた。内側にしまっていて御所を大事にしているものを捨てなさい、さっきの言葉で言えば神様から盗んでいるもの、つまり自分自身、それを神様に捧げなさいということでもありますよね。これは神のものだと自分について言えなくなってしまっているような時に、いやいや、これはやっぱり神のものなんですってね、改めて全てを神様に明け渡してしまうということですよね。そうしなさいとイエス様おっしゃって、そうすれば全てのものがあなた方にとって清められますって言ってるんですよね。清くなるのです。神のものになった人は神の恵みと愛の道具として生き始めます。人から奪い取るような生き方じゃなくて、人に分け与えるような生活を喜ぶことができるようになる。ここからこっちは私の世界だっつってね、こう人を退けてしまうんじゃなくて、神に対しても人に対しても自分をオープンに開いていく、そういう生き方が愛に生きるという生き方ですよね。自分の存在の深いところまで神に明け渡し、人に明け渡す、それが愛だということですね。しかしここでも私たちはやっぱり考えるんじゃないでしょうか。確かにその通りはよくわかる。でも一体そういう全くね、愛の中にこう生きる自由に一体誰が生きられるだろうか、一体自分は果たして生きることができるだろうか。この全く清さ、 こういう偽りなき真実に生きることができたものは、この世界に、この歴史の中でイエス様ただお一人でしかないんじゃないだろうか。パウロも言っているように、義なる者はいない、一人もいないってね、ロマ書の中で語ってますよね。私たちもそう言わざるを得ない思いがするんじゃないだろうか。でもだからこそと言ったらいいんでしょうかね、そういう世の中に、そういう世界に清い輝きを持って現れてきてくださったのがイエス様、イエス様お一人なんだってことですよね。だからこそイエス様はこのファリサイ派の人々の招きにも応えて、それこそ罪の中にあるこの人と共に食事をされた。そしてどうぞ早くあなたの内側にある穢れに気づいてほしい、自分の愚かさに気づいてほしい、そして早くこちら側に来てもらいたいっていうね、招きをも、招きの言葉を語られたっていうことですよね。イエス様は招いておられるってことです。そうすることでこの食卓は清められるんだ、そうすればあなたたちには全てのものが清くなるんだってイエス様おっしゃる。大胆な発言だと、宣言だと思いますよね。パリサイ派の人々ってのは何が清くて何が清くないかっていちいちビクビクおどおどするような意味でいつも細かいことに気遣いながら生きていたんです。そういうことに目くじら立てるようにして生きてたんですよね、でもそういう必要は全くなくなる、そういうところが全く解放される、自由にのびのびと生きることができる。愚かな者たち、外側を作られた神は内側もお作りになったではないか。あなたの存在のすべてが神様に作られ、神の愛の中に支えられているではないか。本当の清さを知り、自分を作ってくださった神を拝むことを知り、その神に栄光を期すること、そこに生き続けることが良いんだ。これがイエス様の招きの言葉ですよね。これを私たちも今晩改めてしっかりと聞きたいと思います。一言祈ります。